こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。星座を見つけようは HALA が消し、草下英明が翻訳した夜空の観察へ読者を導く科学絵本である。福音館書店の科学シリーズの一冊として刊行され、星座を単に暗記すべき名称の集まりではなく、実際の空で探し出せる形として理解させることを主眼に置く最大の特色は、一般的な星座線では像を思い描きにくい場合があるという問題に対し、霊独自の結び方を提示した点にある。星の並びと動物や人物などの名称を視覚的に対応させることで、初心者が星座の輪郭を捉えやすくしている。内容は星座図に限られず、星の明るさや名称、恒星と惑星、宇宙の距離や広がり、星座に結びつく物語にも及ぶ。季節ごとの星空を自分で読むための実用性と、宇宙を科学的に考えるための基礎を両立させた入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、独自の星座線で名称と星の並びを結び直す。本書の中心的な工夫は、慣習的な星座線をそのまま受け入れるのではなく、星座名が示す姿を連想しやすいように線の結び方を整理し直すことである。夜空の星は点の集合であり、どの点をどの順序で結ぶかによって見える形は大きく変わる。伝統的な図では、名称を知っていても形との対応をつかみにくく、初学者にとっては記号の暗記になりがちである。霊の図は、大熊座や牛飼い座などを名称と結びついたまとまりとして見つける補助線になる。これは国際的に定められた星座の境界や星の正式な位置を変更するものではなく、観察と記憶のための視覚的な方法である点が重要である。読者は明るい星を一つ見つけ、そこから隣の星へ視線を移し、全体の形を組み立てる手順を学べる。形が把握できれば、次に同じ空を見た時の再認もしやすくなる。本書は、星座を知識として受け取るだけでなく、線を手がかりに自分の目で同定する活動へ変換している。次に、北斗地形などを起点に季節の星空をたどる観察法、星空観察では、最初から多くの星座を探そうとするより、目立つ明るい星や見つけやすい星の並びを基準にする方が現実的である。本書は季節ごとの星座を扱い、北斗軸星のような認識しやすい配置を手がかりに、周囲の星や星座へ視野を広げる考え方を示す。これは地図を読む際に、大きな道路や目印から目的地へ進む方法に近い。夜空は時刻、季節、観察場所によって見え方が変化するため、星座名の一覧だけでは実地で役に立ちにくい。本書が星座の見方や時刻との関係、月ごとの夕方の星空に目を向けるのは、空の変化を前提に観察を組み立てるためである。読者は方角を確かめ、明るい星を探し、近くの特徴的な並びへ移るという段階的な探索を行えるようになる。星座早め版など他の道具を用いる場合にも、この基礎があれば図と実際の空を対応させやすい。知識量よりも繰り返し空を見るための見取り図を与えるところに、本書の実践的な価値がある。さらに、恒星と惑星を区別し、明るさと距離を考える基礎科学、本書は星座を入り口としながら、夜空に見える光を全て同じものとして扱わない。星には名前や明るさの違いがあり、恒星と惑星には異なる性質があることを初学者にも届く形で説明する。この区別は、星座が実際に宇宙空間で近接した星の集団ではなく、地球から見た方向による見かけの図形であることを考える基盤になる。星座の線で結ばれた星々は、現実には距離も大きさも異なりうる。したがって、図形としての親しみやすさと宇宙の立体的な広がりは両立するが、同一視はできない。本書は光年などの基本概念を通じて、日常的な距離感では捉えにくい宇宙の規模にも触れる。これは星座を神話的な絵として楽しむだけで終えず、観察対象を科学的に問い直す契機になる。明るく見える星が必ずしも近いとは限らないこと、惑星は恒星とは異なる見え方をすることを理解すれば、夜空の観察は名称当てから比較と推測の活動へ進む。絵本の平明な説明で、天文学の基本語彙と尺度感を導入している。そして、ギリシャ神話と科学説明を併置する星座文化の読み方、星座には動物、道具、人物などの名が与えられ、その背景には古くから伝えられてきた物語がある。本書はこうした星座にまつわる神話にも触れ、科学的説明だけでは生まれにくい名称への関心を支える。星座は自然界に輪郭線が存在する物体ではなく、人間が星の配置に意味と形を見出してきた文化的な枠組みでもある。そのため、神話は天文学で事実の代替ではないが、なぜ特定の星の組み合わせが長く記憶され語り継がれてきたかを理解する助けになる。一方で、本書は恒星、惑星、宇宙の広がりといった科学の話題を並べることで、物語と観測事実の役割を混同しない構成になっている。名称や伝承は星空への入り口となり、観察と科学で理解はその先にある。読者は、 星座を文化史的な想像力の産物として味わうと同時に、星の光が示す物理的な世界についても考えられる。この2層を往復する構成によって、星空が単なる理科教材にも単なる物語の舞台にも還元されず、複数の視点から読める対象になる。最後に実地観察へつなぐ資料性と吸盤情報を読み直す注意点。本書には各月の夕方に見やすい星、星図を読むための時刻の情報、明るい星に関する案内など、読後に空を見上げる行動へ結びつく資料的な要素が含まれる。大型の絵本という形式は持ち歩きには必ずしも軽便ではないが、星図やセットの形を大きく見せ、親子や授業でページを共有しやすい利点がある。室内で予習してから屋外で確かめ、見つけた星座を再び本で確認するという往復に向く構成である。ただし、長く読み継がれてきた科学書である以上、刊行当時の記述には現在の科学的分類と異なる部分があり得る。特に冥王星を惑星として扱う箇所は現在の分類と一致しないことが指摘されている。これは本科全体の観察法を損なうものではないが、子供と読む際には、科学知識は観測と議論により更新されることを補足する好機になる。星座の見つけ方という持続的な内容と更新が必要な天文学情報を区別して読むことが大切である。現行の星図や天文台などの信頼できる情報と併用すれば、本書の視覚的な強みを生かしながら学べる。結論として、星座を見つけようは、星空を見ても何から探せばよいかわからない小学生、親子で観察を始めたい人、星座の名前は知っていても実際の空では結びつかない大人に適した入門書である。すでに天文学の専門知識を持つ読者向けの詳しい観測技術書ではないが、夜空を認識するための最初の障壁を下げる働きは大きい。最大の差別化要因は、レイ独自の星座線によって抽象的な点の配置を名称のイメージと結びつける点にある。一般的な星座図鑑が情報量や正式なデータを中心に構成されがちなのに対し、本書はどのように見つけ、どのように覚えるかという視覚的な理解を前面に置く。また季節の星図、明るい星、恒星と惑星、宇宙の距離、神話を一冊に収め、観察の実用性と教養的な広がりをつないでいる。旧位科学情報には現代の知識で補足が必要な箇所もあるが、それを含めて科学の記述が更新されることを学ぶ材料にもなる。星図を眺めるだけで終わらせず、基準となる星を探して空と本を照合することで、読者は夜空を自分で読み解く基礎を得られる。ご支援いただける場合は、 HA レイ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。